はい、それでは今日はルカによる福音書の12章から共に見ていきたいと思います。しばらくこのルカによる福音書を見ておりますが、まあ、本来なら一節からの次の箇所になりますので、まあ、一節からしばらく、ね、見るんですが、正直言って私は一節からの箇所をですね、どうにもこうにもメッセージにできなくて、それでこの13節からのところに飛ばして、そしてまあできたら来週ですね、ここに戻ろうと思います。申し訳ないですけど、時々ですね、なかなか難しく思いますね。さあ、 でも今日はこの13節からですね、見ていきたいと思います。まあ、このクリスチャンというのは本当に私たちは、まあ、今までも見たように、先週も少しそういうのを触れましたね。偽善者ということも出ましたが、私たちクリスチャンは表面的な行いが中心ではなく、本当に心が一番ですね。でそのことはイエス様は多く強調されます。まあ、本当に私たちが、神様が何を一番に願っているかというと、私たちの心からの愛ですね。で、まあ、今日はですね、この箇所から13節以降のこの箇所からですね、何を宝としますかということを共にしばらく考えたいと思います。でまあ、この箇所をですね、まずちょっとお読みしましょうか。ルカの12章の13節からですが、はい、13節ですね。群衆の中の一人が、先生、私の遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。よくある問題ですね。まあ、当時もあったんですね。すると、彼に言われた。一体誰が私を、まあ、イエス様が話してますね。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産を皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分ものもいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですというですね、イエス様のお話ですね。まあ、何を宝としますかということで、まあ、でこの12章の一番最後 の34、一番最後じゃないですね、この一つのこう段落の最後に34節とありますが、あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからですと、まあ、イエス様がこの一つの教えを締めくくってますね。本当に私たちの宝とするものは何かということをですね、この考えたいと思いますが、まあ、クリスチャンでも主に従おうとする主の弟子も注意しなければその ものにとらわれ、神様のことを第一としなくなることもありますね。で、まあ、13節ではこのようにイエス様が質問を受けますね。先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してください、まあ、質問というよりも助けを求められたんですね。で、そのイエス様の反応を見ますと、とても冷たく感じますね。私がなぜこうね、いつ裁判官になったのか、調停者になったのか、ね、そして続いて貪欲にも注意してよく警戒しなさいとこう言うんですね。まあ冷たく感じますけれども、まあ、この人の問題は何でしょうか。まあ、この人は自分の問題を、お兄さんでしょうか、弟でしょうか、分かりませんが、兄弟が遺産を分けてくれない、ここが問題と感じているんですね。で、まあ、それはおそらく不正にそういうふうに分けようとしないのかもしれませんね。それは案外そうかもしれませんね。でもちろんそれは問題であるし、まあ、よくはないんですが、でもイエス様が一番に問題にしていることはその貪欲ですね。すなわち、金銭というかね、そういうものをこう愛する心、それにとらわれてしまう心、イエス様のいろんなこうここで話をしてますが、そういう話を、まあ、聞かずにですね、そしてそのまあこういうことをにとらわれている様子ですね。そういう意味では、まあ、この人に対するお答えは少しこう厳しく感じますが、やはりそれはパリサイ人と同じように愛に満ちた答えですね。結局そういうものにとらわれてはいけないよというですねことです。で、結局この例え話を少しですね見ていきたいと思いますが、まあ、最後にはしかし神は彼に言われた、この農夫の方ですね、言われたんですが、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか、というように、まずですね、愚か者になるにはどうすればいいかということを少し考えたいと思いますが、それは一つにはこの富に集中するということですね。そういう富に使える、富にとらわれるというね、まあこの人の様子を見ますとですね、例え話ですから、まあ、イエス様がね、まあありそうな話ですけどね、まあその豊作で、まあ、この蔵をね新しく建て直しますね、大きくします。そして、まあ、そのような中で、彼はそこに安心感を持つわけですね。まあ、この18節からね、そんな感じですが、19、そして自分の魂に好意を、魂をこれから先何年分いっぱいのものが貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめとね、このように安心しているわけですね。でもこの人は結局イエス様がおっしゃろうとしていることは、その15節ですね、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、どうして注意しますか。いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。私たちの人生とは、命とは、魂とは、ものよりもさらにさらに深いものですから、そういうものにとらわれているならば、私たちは本当に愚かな生き方をしてしまうということですね。まあ、この人はこの言うならば、この地上での生活のために十分準備をしたつもりですけど、しかしながら永遠のため神様との関係について用意準備はしていない。この今の地上での生活、まあ比較的永遠と比べますと短いですよね。 その永遠の準備もなしに、神様のことを考えることもなく、このように彼はこの世では裕福ですが、しかし霊的に言うならば非常に貧弱な状態ですね。非常にこう貧しいわけですね。まあ、聖書を見ますとですね、決して富自体が罪とかね、良くないということではありませんが、しかしながら富を愛すると、あるいは富に頼るとか、あるいはそのために生きるとか、まあ、そういうことを問題にしてますね、富。結局この人は富にとらわれているから、だからそのようにこれは愚かですと神様はおっしゃるんですね。そして富にとらわれていますから、また言えることは神様を忘れてしまった。すなわち彼は富やこの地上での生活のことばかりに気を使っています。その彼の心の宝となってますから、ですから彼はそのように神様のことを忘れてしまいました。まあ、このイエス様に尋ねてきた人について、イエス様が一番こう心配していることは何かというと、彼は財産の問題、この遺産の問題で来たんですが、この遺産の問題よりもはるかに深刻な問題は、この人は富を愛しているということですね。そして神様に神様に対する心がないということをイエス様が見抜いたので、まあ、このように一見冷たく答えてますね。ですからこの最後のこの、まあ、流れの最後には34節、さっきも読んだんですが、あなた方の宝のあるところにはあなた方の心もあるからです。私たちは宝とするものに心がとらわれてしまう。だからこの富を宝とするなら、すなわちそれにこう本当に愛を注ぎ、そこにとらわれて、それにこう私たちはそのために生きるとすれば、私たちは神様、その心はですね、神様に向かないということですね。まあ、そういうことですが、例えばマタイによる福音書ちょっと開きますと、三条の説教ではイエス様がもうちょっとこう突っ込んでこういうことを話してますが、6章の24節ですね、6章の24節にはこのように次のようにありますが、10ページですね。誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、他方を重んじたり、他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることを、仕えるということはできませんというね。私たちの心は何かにとらわれます。でもその何かがもし富であれば、そしたら神様のに心がとらわれない。すなわち両方金使えたり、両方一緒に愛するということはできない。ですからこそ、まあ、このイエス様がこのようにこの人に話してますね。まあ、だからその危険というのは、この富を愛するものが危険。なぜかというと、それは私たちの心を奪い、神様を愛さなくなるというこのことがあるので危険だということですね。まあ、私たちは例えばこのルカによる福音書の11章では、11章の3節では主の祈りがありますね。その中で3節では、私たちの日ごとの糧を毎日お与えくださいという、まあ、このような非常にこのシンプルな祈りですが、でも本当に裕福であればなかなかこのように祈らない、あるいは本気で祈れないということもありますね。まあ、とにかく私たちは聖書を見ますとですね、金銭を愛することについての警告がいっぱいありますね。さあ、そういう意味ではこの愚かになるにはどうすればいいかというと、その心が富にとらわれ、神様のことを思わない、こういうものを神様が愚か者と呼んでますね。だからイエス様はこの 方に注意をしています。このままでは危険ですよと言ってますね。富にとらわれてはならない理由についてしばらく少しこの後ですね、イエス様がいろいろ話しますので、そこをベースにして見ていきたいと思いますが、ルカの12章のに戻りまして22節からですね、それから弟子たちに言われた、まあ、前はこの特に一人の方に、また皆さん他の聞いてる皆さんに話してるんですが、今度特に弟子たち、まあ、弟子たちといっても12弟子とは限りませんね。あの多くのイエス様に従おうとする弟子ですが、それから弟子たちに言われた、だから私はあなた方に言います、命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物よりも大切だからです。カラスのことを考えてみなさい。巻きもせず、刈り取りもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養ってくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものなのです。こうあるんですね。まあ、結局このね、私たちの人生はまず言えることは、まあ、さっきもイエス様が言ったことでおっしゃったことですね。12章のこの15節で、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからですというね、このいくらね、この富でもって人の命が決まるのではないということですね。命というのははるかにそれよりも大事なものですよということですから、まあ、この私たちの命は肉体の命だけではない、あるいは目に見えるものだけではない、それよりこの重要な部分があります。まあ、魂、神様との関係、愛に満ちたこの関係、その交わりですね。で、まあ、そのようにですね、本当にこの人生には富以上に大事なものがいくらでもある。私たちがお腹いっぱいになったり、あるいは、良い服、ね、あのみんなあるいは羨ましく思うこの洋服を着たり、さまざまなそういう富の、ね、そういう祝福があっても、その人生というものはそれにはるかに超えるものだということですね。まあ、このよく言えばこういう富は私たちの体を養うことができても、まあ、それはもちろん神様が命を与え続ける限りですが、しかしながらもっと大事なこの必要は富によっては全くこの用意できない神様との交わり、その愛に満ちた関係ですね。だからイエス様もその人はですね、パンだけで生きるのではないとこうおっしゃるんですね。まあ、旧約聖書の引用ですが、私たちは体以上のものです。魂、霊と与えられ、そして本当に神様とのお交わりを必要とする、愛に満ちたその関係の中にあることが私たちに最も重要であるので、だからこの富にとらわれてはならないとイエス様は言うんですね。で、しかも、すなわち富はそういう本当に重要なものはそこに備えることができない、無力だということですね。富はそういうことはできない。だから私たちは考えるほどの価値はない、ね、そういう富に価値を置きがちですが、そんなにそこにですね、価値はない。でしかも、さらに言うならば、神様は私たちの必要を備えてくださる。まあ、24節さっきも読んだんですが、カラスのことですね。まあ、皆さんどうですか、カラスは好きですか。あまりね、ちょっといまいちですよね。でもカラスでさえ神様が養ってくださる、ね、でそのように養ってくださるんですが、まあ、結局でも言いたいことは、私たちは鳥よりもはるかに優れたもの、神様の御前ではもっと価値のあるものですよね。 なので神様がそういう鳥のために備えてくださるとすれば、それは当然私たちの必要を満たしてくださいますよということをイエス様がおっしゃるわけですね。まあもちろんここを勘違いして、じゃあ私はね、ただこうぐずぐずね、こうゴロゴロね、畳のゴロゴロしてこう神様の備えを待ちましょう、まあ鳥を見たらそうではないですよね。確かに神様は備えてくださいますが、鳥は一生懸命それを探しますよね。でも蓄えはしません。すなわち毎日毎日神様が備えてくださるわけですから、それで十分なんですね。だからまあこれももちろん例えばじゃあ銀行口座、クリスチャン、イエス様の弟子は持っちゃいけませんとか、そういう話でもないんですけど、でもそういうものにとらわれてはいけない、あるいはそういうものに本当に、なんていうかな、こう安心感をそこに持ったり、あるいはそこにこう私たちが、あ、これでも大丈夫だっていう、こう神様ではなくてそういうものにですね、信頼をすることへの注意ですよね。本当に私たちは神様がその必要を備えてくださるということを覚えなくちゃなりませんね。神様は私たちを愛しておられます、備えてくださいます、そのようなお方ですね。さあ、それだけではないんです。この私たちは富にとらわれていけない理由は他にいくらでもありますね。ここに25節から6節見ますと、あなた方のうちの誰かが心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことまで心配するのですか？ですから私たちはこの富にとらわれ、そのために心配したり、まあ、さっきのイエス様のところに来てですね、財産を分けてくださるようにというこの人も、まあ、そういうことですが、でも私たちは本当に無力なので、ね、力がないので、だからそういう富につくこのとらわれてはならない。結局私たちは本当に無力で、例えば自分たちを、例えば背が伸びるとか人生が長くなるとかいうこともまあできないわけですね。そういう力はありません。だからそういう力がないのに、じゃあなぜ私たちはその蓄えたものにとらわれたり、自分でね一生懸命頑張って蓄えたものにとらわれたり、あるいはそういうものによって安心感を得ようとするのか。私たちにはそういうその力がない、ね、しかしながら神様には全ての力があり、逆に言うならば私たちの人生を長くできるし、背丈を伸ばすことをね、もっとこう伸びるようにできますし、そして私たちの必要を満たすことのできる方なので、当然このお方に頼るのが理にかなった正しいことだということですね。たとえ本当に大変な困難な中でも、危機の中でもね、旧約聖書 あのエリアの時代にですね、どうでしょうか、そのヤモメの女ですね、神様が彼女のために必要を備えてくださいましたね。彼女が死のうというふうに思いました。まあ、これ以上食べ物がないので最後の食事をして死のうと思ってたけれども、神様が彼女の必要を満たしてくださった。まあ、ですから私たちは本当にその富にとらわれたり頼ったりしてはならない、いや神様に頼るべきだということですね。私たちはそういう力がない、自分のために蓄えてそれによってこの自分を守ることの力がないということですから、だから本当に神様に頼るべきです。まあ、さらにこの箇所では27節から見ますとこのように続けてありますね。ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし 今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草を裂え、神はこのようによそってくださるのです。ましてあなた方には どんなに良くしてくださること でしょう。ああ信仰の薄い人たち、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれらがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますとありますね。結局神様は私たちの必要をよくご存知である、よく知っておられる。で、知っておられますから警報ですね、はい、大丈夫ですかね。きっともうこれは長岡のですか。で、大丈夫ですか。そうでもない。でも大丈夫そうですけどね、外を見るとどうですか。
信濃川で水位が上昇したので避難勧告、はい、
その近隣の人たち、
近隣警戒レベル4なのでかなりあれです、うん、もう、うんうん、強制避難の一つ前段階。
あ、はいはい、わかりました。まあでもこの辺では大丈夫ですかね。まあ、皆さんはどうなのかな、その皆さんの住まいは分かんないけど、ねね、まあ、いざとなれば2階に行けば私たちは十分ですけど、まあ、ただそれぞれの家の方はもしあれでしたらね、行ってあれしてください。ただ避難というのはだから家に行くよりも高田に行くという話なんでしょうね。ここは3階もあるので、まあいざとなれば大丈夫だろうと思いますね、はい。まあ続けましょうかね。の巣見て、まあ、外はでもあれですね、山の方が流れてるんですね。だからその辺なんでしょうね、雨の問題じゃなくてね、はい。まあ、こういうことも合わせてやっぱり主にね頼るのが大事ですね。もちろん知恵も使いますよね。だからさあ、まあ、でもそのね、神様は私たちの必要すべて知っておられますね。で、結局この知っておられますから、そしてしかもその神様に力が現れますから、そのことも備えることができます。まあ、そういう意味で私たちはそのもののために心配したりですね、あるいはそこにいっぱい揃えたので安心感を持ったりというのは愚かなですね、ことにあるわけですね。まあ、とにかく最終的にはこの31節ですね、何はともあれ、このまとめてますね、あなた方は神の国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。すなわち必要なものは神様はご存知ですから、神様を優先した生き方をするなら、神様はその物質的な必要なものももちろん備えてくださいますね。で、それ以上にその神様を優先した生き方というのは私たちに本当に豊かな人生をもたらすわけですね。まあ、そのような意味では私たちはこの富にとらわれてはならない。だからイエス様がこの人にですね、そのように警告をしております。さあ、この最後にでもこのじゃあ神様にとらわれるべき理由についてまとめていきたいと思いますが、32節ですね、小さな群れよ、恐れることはない、あなた方の父は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を打って施しをしなさい、自分のために古くならない財産を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい、そこで盗人も近寄らず、しみも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところにあなた方の心 もあるからですと、まあ、このようにですね結論をしています。まあ、神様にとらわれるべき理由は、その私たちの本当の財産は、まあ、冒頭には遺産の話でしたよね。本当にその私たちの本当の遺産、この財産というのは天にあるからですね。で、まあ、この冒頭に話した人物は、きっとこれは両親から譲っていただくはずの遺産ですよね。で、まあ、そういうものがもちろん、まあ、兄弟が不正に分けないのかもしれませんね。でもそういうものにとらわれて、この世のすなわち遺産あるいは財産にとらわれていて、神様の御国のその財産遺産を忘れているようであれば、これこそ本当に愚かで危険なことであり、主はそのことをですね強調しています。まあ、私たちはですから神の国とその義をまず求めなさい、御国をこの私たちのために主は備えてくださるわけですね。ですから私たちは本当にそのような意味ではいろいろなこの世の財産にとらわれてはならない。まあ、第一コリントの2章の9節をねちょっと見たいと思いますが、第一コリントの2章の9節ですね。319ページですが、まさしく聖書に書かれてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。本当にこの、まあ、この箇所ではですね、パオロがこの天にあるこの遺産ということを特に強調しているんですが、本当にこのように私たちのために神様が用意されたものは私たちの思いをはるかに超えるものです。まあ、世の中で一番裕福な人は誰でしょうかね。コロコロ変わるんでしょうね。一時ビル・ゲイツがそうだったようですけれども、まあ、そういうのはちょっと今は分かりませんね。誰でしょう。もしかしたら中国の方かもしれない、あるいはアマゾンの人でしょうか、で分かりませんけど、まあ、でもとにかくそのような方でさえ私たちの天にある遺産と比べたなら、それは小銭のようなものですね。本当に比べにならない。すなわち本当にそれが永遠に価値のないものなので、まあ、天に宝を、永遠の価値のあるものを蓄えなさいと、こういうイエス様の勧めですね。32節では3節ですね、33節では、持ち物を売って施しをしなさい、自分のために古くならない財産を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい、そこでは盗人も近寄らず、しみも痛めることがありません。まあ、そうですね、この世のものはいずれにしろ古くなりますね。そして価値がなくなります。でもこの永遠の住まいはそうではない。ですからイエス様が、まあ、この人物、問題を抱えた人物に、また私たち、主の弟子、主に従おうとする私たちにも、とにかくその本当に価値あるものを目指すように呼びかけてますね。いつまでもその廃ることのない、古びることのないこのね、神様との永遠の関係を重視するように、そこに心がとらわれるようにということです。で、神様は本当にあなたの心を求めています。主は何を求めているかと言いますと、一番は私たちの心。34節、あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。 まあこのずっとまあ長い少し長い箇所ですが、イエス様が一番強調していることは、私たちの宝の間違った宝を宝とする、ね、すなわち富にとらわれてそれを宝とするなら、本当にそれが愚かであり悲しいことであり、本当にもったいないことだということですね。私たちは富にも神にも金使うことができない。何を宝にしていますかと、まあこの人にも弟子たちにも、また今日私たちにいわば問いかけているんですね。ですからそういう意味では私たちも今日ですね、それをよく考えるべきですね。何を宝としますか、何を宝としていますか。まあイエス様のこの人への答えは一見厳しく、あるいはちょっと冷たく感じるかもしれませんが、しかしながらこの方がこの例えの中に出てくるような人物と同じような目に遭わないことを願って、このように声をかけ、また例えを話し、さらにはそれに加えて最後に見た部分を話しています。神様が私たちのために用意した遺産は、はるかにこのね、親がいくら金持ちでも子供に残せる遺産よりはるかに素晴らしいものですから、神様の御国の一員としてくださるのですから、だから私たちは天国に行く前に御国の市民、御国の人としてこの地上で生きているうちから神様に本当に頼ることを学び、神様を心から愛することをですね、学び、そのように主に仕えていくことをイエス様が進めてますね。あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。そうですね、私たち人間は何を宝にするか、何をこう大事にするか、そのところに心がとらわれますね。ですからイエス様が進めているのは、本当に神様を宝とする、神様のこの御国、神様のこと、そこに心を注ぐように、そこにとらわれるように、でそうしたらば本当に私たちの人生は豊かな、この地上一時だけではなく、それは永遠にも豊かなもので、それこそ本当に理にかなった賢い正しい生き方だとイエス様がねおっしゃるわけです。最後に祈りたいと思います。愛する天皇お父様、私たちもしばしばこの世に住みながらいろんなものにとらわれがちです。富だけではありませんが、富もその一つです。そしてそのいろんなことにとらわれながらも注意しませんと神様のことを忘れてしまいがちです。心が遠ざかってしまいます。心から愛するのではなく他のものにとらわれがちですが、イエス様がそのようなことがないように、本当に私たちの宝が何なのかを今日この箇所から私たちにも訴えておられます。で私たちもそのことをよく考えて、そして本当に主のことをいつも大事とできますように、そのような中で主にお仕えできますように導いてください。またさっきの警報もありましたが、どういう状況かよくここでは分かりませんが、しかし主よ、この長岡だけではなく各地でいろいろと困難もあり大変な状況かと思いますが、そういう中で主を守ってください。で私たちもこの長岡でも主が守ってくださるように願います。この祈りを主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。